7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。スリムリアニ財務大臣は、2018年の経済成長率は 5.2% に達する可能性があり、国家予算 APB への 5.4% の想定をわずかに下回る可能性があると指摘しました。これは火曜日ジャカルタで、予算庁との作業会議で、2018年の第一四半期の国家予算の実施と第二四半期の予測に関する説明で、スリムリアニ大臣が語ったものです。スリムリアニ大臣は、この推定値は2018年第一四半期の経済成長の実現が 5.1% および2018年第2四半期は 5.3% の予測と考えていると説明しました。2018年第1四半期の経済成長のために、スリムリアニ大臣は、その状態は依然として家計消費の増加、投資の改善、貿易実績の改善によって影響を受けると考えています。今年の後半の予測は、国家予算から増加したマクロの仮定は、1米ドル13,400ルピアに設定されるルピアの為替レートと1バレルあたり48ドルの石油価格です。それでは次のニュースです。レッドマルスリー外相は7月19日木曜日の午後、ジャカルタでパプアニューギニアリンビンパト外相と2国間会談を行いました。7月18日水曜日、ジャカルタで開かれた記者会見で、インドネシア外務省の首相クシュマン・アルマナタ・ナシルは、両外相の2国間会談で議論される問題は国境問題だと説明しました。また両外相は、インドネシアとパプアニューギニア間の公共行動委員会の経過も議論します。
beberapa isu nantinya yang tentunya
akan menjadi perhatian. Ryōgai isho no chūmoku wo atsumeru ikutsuka no mondai wa ryōgai isho no chūmoku wo atsumemasu. Hitotsu me wa kokkyō kanri ni kanrin shiteimasu. Warewae wa Papua New Guinea to kanari nagai kokkyō wo tamotte ori, soko ni wa ookina経済的可能性、国境問題、国境を超えた問題があります。また、両外所は4月に開催された公共行動委員会の結果についても議論する予定です。アルマナタ・ナシによると、国境問題に加えて経済貿易協力を増やす努力も二国間会談で両外相の注目を集めることになるということです。経済貿易協力を通じて強化される一つの側面は、両国のビジネスマン間の相互作用です。2017年のインドネシアとパプアニューギニア間の貿易額は2,889万米ドルに達し、7,920万米ドル、2016年に比べて増加しました。絶滅期後のスマトラの最大の種の保護は、7月23日月曜日、インドネシアのレッドマルスリー外相と、マレーシアのサイフディン・アブドゥラ外相との二国間会談での議論の一つとなります。7月18日水曜日、ジャカルタで行われた記者会見で、インドネシア外務省の東南アジアディレクターのデニ・アブディ氏は、両国はスマトラの際の人口を増やすか、消滅させない方法を模索し続けていると語りました。現在、マレーシアと協力しているのは、スマトラの際の保全です。この際は、世界で希少種の一つです。マレーシアには2匹の際がいるだけです。インドネシアにはまだいくつかのサイがいます。傾向は低下していますが、これらの2人の専門家はこのサイはまだ子孫があるように方法を見つけようとしています。これが成功すれば絶滅危惧の巣を防衛する世界的な成果です。デニ・アブディ氏は、マレーシアはインドネシアとのスマトラの際の双方向協力を支援するためにドイツと米国の保全専門家を派遣すると語りました。専門家たちは議論し、いくつかの研究を行い、自然生息の周知に増やすことができるスマトラ祭のための方法を見つけるために特別に待ち込まれました。それでは最後のニュースです。ジャカルタの国連情報センターと在インドネシア南アフリカ大使館と東ティモールは2018年7月18日水曜日、ジャカルタの孤児院でネルソン・マンデラの国際デーを記念しました。この際、在インドネシアと東ティモール南アフリカ大使のヒルトン・フィッシュルは、人類のために67年間にわたるネルソン・マンデラの人道的原則と戦いを思い出すために、すべての孤児院の子どもたちを招待します。 なぜなら世界は現在人種主義、不公正、差別主義から完全に解放されているわけではないと考えられているからです。私たちは人類原則を祝い、他の人と分かち合い、今日は他の人にサービスを提供する彼の人生の67年を過ごしたネルソン・マンデラを記念し祝います。そして今日私たちは大使館として彼の装束を継続するために67分を会所とします。さゆ、私は南アフリカでマンデラ公園で演説を作るオバマ元大統領に聞きました。オバマ元大統領は多くの異なる形態での人種差別、平等、差別がまだあると語りました。フィッシャル大使は、ネルソン・マンデラの例に従うために、誰かが与えることができる最も小さなものは、他人に与えることです。また、行うできることの中で最も小さなことは、他の人を善良に助け、世界の変化を助長する時間を与えることだと述べました。ネルソン・マンデラの国際例は、南アフリカの反アパルトヘイト戦闘機であるネルソン・マンデラの例とメッセージを記念して毎年記念日です。この記念日はネルソン・マンデラの誕生日と一致して7月18日に開催されます。ネルソン・マンデラの国際デーは2009年に国連によって宣言されました。しかし最初の記念日は2010年に行われました。ネルソン・マンデラの国際デーはインドネシアだけでなく貧しい人々に良いことをすることによって世界中で行われました。これでニュースを終わります。エンダーがお受胎しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントの時間のタイトルはインドネシアの努力は温室効果ガス排出量を減らすです。インドネシアは温室効果ガスの主要排出国の一つです。この元素は森林減少率が高く、化石燃料や鉱物を利用する産業が増加していることが原因です。インドネシアにおけるエネルギー部門の温室効果ガス排出への貢献度は土地量の変化および林業の第2位にランクされています。森林保護インセンティブの欠如、森林の持続可能な管理、再生可能エネルギーおよびエネルギー効率対策は地球規模の温室効果ガス排出を加速するためのインドネシアの貢献を高めています。2016年4月22日にアメリカ・ニューヨーク州の国連本部でインドネシアの代表者であるシティ・ナバヤ・森林大臣は気候変動条約に署名しました。インドネシアは批准書を直接アタックする最初の国の一つになりました。パリ合意は気候変動に対処するための世界的な合意です。国家の約束は2030年の期間に加えて ね、2020年以前の行動のための国家決定企業によって表明されています。この協定に基づき、インドネシアは2030年までに 29% の排出量を独立して削減し、国際援助では 41% の削減を選択しました。少なくとも55カ国が少なくとも 55% の温室効果ガス排出に寄与すれば、パリ条約が適用されます。環境林業省は、森林や土地利用が気候変動対策の最も重要な分野であることを認識しています。これは特にインドネシアの領土の 65% に達する森林地域が生物多様性の豊かな場所であるためです。WWF インドネシアは2018年5月17日に排出削減と森林ガバナンスの改善の枠組みの中で、東カリマンタン州と領海覚書に署名し、国家決定機構にまとめられた国の約束に従って、東カリマンタン州は世界銀行のカーボンパートナーシップ施設炭素基金プログラムを通じて、森林伐採とパフォーマンスベースの森林劣化による排出を削減する機会を得ています。2018年7月17日、ジャカルタの環境林業省の報告検証モニタリングの温室を国家ガスインベントリ担当ディレクター総排出量削減が記録され、政府資金のみが働きました。民間部門も排出削減のための緩和行動を実施する必要があります。この間、多くの民間セクターが企業の社会的責任プログラムや企業の社会的責任で行われている気候変動緩和活動を行っています。ジョコプリハトノは、今年から全ての分野のより完全なデータを全て入力して、レトリオへの報告と気候変動会議への報告をより多く活用することを望んでいます。インドネシアは2016年まで 8.7% の排出削減を達成しています。この数値は、林業、農業、エネルギー廃棄物管理部門及び工業生産部門の減少から導き出されているものです。林業は排出削減の最大貢献者であり、全体の減少の 4.7% です。温室効果ガス排出削減はインドネシアのみの宿題ではありません。しかし、2030年までに 29% もの自らの事業でこれを行うパリ協定のインドネシアへのコミットメントにより、政府と民間のさまざまな関係者の協力が必要です。データ収集は国内及び国際的な利益のために行う必要もあります。合意された時点で、インドネシアはその約束を果たすことが期待されています。リスナーの皆さん、今日のコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に、インタインドネシア第一回会議についてです。インタインドネシアカンファレンスは、インドネシア共和国とオランダ形成国家間の会議であり、 BJ コムスとフェデラルオブレグに編入されています。BN コムスフォーフェデラルオブレグの設立に伴い、オランダはインドネシアで権力を回復することを望んでいます。しかし、オランダがインドネシアに対する第二の軍事侵略を開始した後、BN コムスフォーフェデラルオブレグに参加した国々の態度は変わった。これらのオランダ系成国の同情のために、インドネシア共和国の指導者が解放される可能性があり、フェデラルオブレグのための美人コムスとは、インドネシア会議の実施に役立つ。これはインドネシアインターナショナル会議の実施の背後にあるものです。1949年7月19日から1949年 7月22日までにジョグジャカルタでインターインドネシア第1回会議が開催されました。第1回会議ではインドネシア側はハッタレス、会議ではインドネシア合衆国がインドネシア共和国の承認されたことを含むいくつかの合意が得られました。インドネシア共和国は憲法大統領を筆頭に衆議院の援助を受けています。衆議院と衆院の2つの代表機関が設置されます。暫定連邦政府はオランダ側からだけでなくインドネシア共和国からも主権を受け入れました。次にサンディニスタ国民会派戦線または FSLN はニカラグアのソモサ・オチョワの権威主義的権力を打倒したについてです。 FSLN は社会主義の原則に基づいて設立されたニカラグアの政党です。ソモサ政権への反対は1930年代のアグスト・セザル・サンディノ後率いる反帝国主義運動に触発されました。1979年にニカラグアでソモサ政治の王朝を打ち負かした大衆革命を率いた党は今まで7月19日はニカラグアの国民の祝日になりました。さらに7月19日はニカラグア解放の日でした。サンディニスタは1979年から1990年にかけて権力を握った。彼らは民主的かつ国家的な選挙を行っています。現在 FSLN はニカラグアの主要な2政党の一つです。最後にシュマンジャヤが死亡したについてです。シュマンジャヤは1934年8月2日に中央ジャワのボルボル城で生まれました。彼は有名なインドネシアの映画作家及び監督の一人です。1959年から1964年までにロシアのモスクワ映画史学会で学んだ。彼の14年間のキャリアの間に彼は約16の映画を作りました。シュマンジャヤはほとんど常にインドネシア映画祭りでチトラ賞を受賞しました。シュマンジャヤの映画は社会の社会的現実です。1973年にはシドル・アナクタウィとシママ、1976年にはシドル・アナクモデラン、1979年にはカブツトラ・ウング、1982年にはカルティニ、1983年にはブダク・ナフスと、1984年にはクリクリクタジャムです。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は、ラスカル非常は、ワムによる廃棄物処理を開発することについてお伝えします。バンカブリトン総都州バンカバラ地区のラスカルヒジョという非政府組織は、分解無視の助けを借りて有機廃棄物処理の施工を行います。ラスカルヒジョグループの創始者アリ・クルニアリは、日曜日ムントクで、アンタラ中心さんに対し、最近の数々月間に施工が行われており、その結果は非常に将来的だと語りました。彼らは将来、この環境に優しいパターンは、住民や他の団体によって開発され、有機廃棄物を一緒に管理することができると 望んでいます。創始者アリー・クルニアーリによると、分解無視を使用した有機廃棄物の分解パターンはジャワ島のいくつかの場所で行われ、かつて廃棄物の強制することが阻止されているということです。有機廃棄物を迅速に分解できることに加えて、ワームの汚れは有機堆肥として使用されているため、高い経済的価値を有します。創始者アリー・クルニアーリは、彼らはより大規模な有機廃棄物処理の開発を試します。廃棄物は現在約350世帯を持つラスカルヒジョイのメンバーから得られます。352の登録世帯のうち、ラスカルヒジョは1日あたり約 0.6 トンの家庭廃棄物を管理しました。当初2018年1月10日の初めに設立された児童運動は、ムントク地域のスガイダイン村にある約100世帯からなっています。しかし現在はスゲイダイン、スゲイバル、タンチュン、アイルベロ、ベロラウトの村にまたがって352に増え続けています。創始者アリー・クルニアーリは、開発されるゴミ管理のパターンは地域社会の福祉にプラスの効果をもたらしながら、環境の保全に影響を与える楽観的です。またラスカルヒジョグループは廃棄物を独立して管理できることに加えて、教育的で健康的な漁業観光の発展にも貢献することができることを目標します。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ポソネインドネシアの時間です。今日はキトスマトラ州のブーブービーチをご紹介します。リスナーの皆さん、ブーブービーチは2018年アジアトーナメント当地のキャブレターの場所の一つになりました。ルンバンブーブービーチ、またはブーブービーチは、トバコの近くの小さな町バルベージュから約 2km の場所にあり、ブルブランバンの村にあります。この砂浜は丘や木々の景観が豊富なトバコの美しさの真ん中にあるビーチのアイコンになりました。リスナーの皆さん、ビーチへのアクセスは非常に簡単です。シラギ空港からブーブービーチへは陸送で約30分です。ブーブービーチに入るには入場料を支払う必要はありません。シェア料1台につき5000ルピアから1万ルピアまでの駐車料金を支払うだけです。ビーチとシャーマンが見えます。このビーチは新鮮な水です。腰に水の深さがあるので、ここで泳いでいる時には溺れることを心配する必要はありません。興味深いことに、 このビーチでは釣り竿を浅い水域に遊ぶこともできます。またこのビーチにはジャンプする階段や写真のスポットとして使用できる橋があります。リスナーの皆さん、ブーブービーチではさまざまなウォータープレイ施設を提供しています。バナナボート、ボート、ソルトボートなどの島箱を巡るためにやっとくことができます。それだけでなく、ブーブービーチにはスイングやダイビングボードなどの子供用の遊び場もあります。ブーブービーチ周辺には宿泊施設としての地元住民の家があります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は第8回トモホン国際花祭りをご紹介します。リスナーの皆さん、トモホンは北スラウェシ州の都市の一つです。場所は北スラウェシ州の首都マナドから約22キロです。この都市は海抜700、800メートルの標高にあり、コロン山とマハウ山の2つの活発な火山が並んでいるため、トモホンは肥沃な老女状態と比較的涼しい天候です。これはトモホンがさまざまな花の栽培を支援する要因です。その大きな花の生産が良質であるため、トモホンの姿勢は花の町としてイメージされています。したがってトモホンは花の町として知られています。トモホンは花の町として毎年トモホン国際花祭りという花祭りを開催しました。2018年トモホン国際花祭りは、トモホンは環境観光、エコチューリジム、アグロトリジムの目的でインドネシアの花産業の中心地として、ますますよく観光客に知られていることを促進するための努力で開催しました。今年花祭りは2018年8月8日から10月8日までトモホンで開催されます。このイベントは7月9日に観光大臣のアリヤヒヤによって開始されました。観光大臣は2018年トモホン国際花祭りのイベントは2018年100のワンダフルインドネシアのイベントに含まれており、世界的に長い歴史を持つ米国のパサデーナをベンチマーキングする効果標準の品質を有していると述べました。アリピアヒア大臣は、将来この花祭りは海外からの多くの参加者を引き受けると期待しました。 毎年のイベントに参加する観光客は大幅に増加したと報告されています。2016年から2017年にはこの花祭りに来る外国人観光客の数は3万9000人から2万6441人になります。今年の友本国際花祭りは9万人の外国人観光客と50万人の国内観光客を対象します。リスナーの皆さん、今年の友本国際花祭りは美しい友本花で歌うをテーマにします。これは花の町として、友本は多くの山、湖、滝に恵まれ美しい自然を持っていると主張します。今年の参加している他の国からのカニバルの空伐はアジアの花展示会の協議会の11の加盟国とチェコ、ネパール、パキスタン、日本、ガザフスタン、ジョージアなどの他の8カ国からなる19カ国があります。フェスティバルグループは10キロメートルに沿って30台に制限されており、長すぎないように品質を維持しています。使用された場所はコロン山の背景を持つモトリンダムの友本市市場にあります。友本国際花祭りのイベントでは2017年8月8日ステージ規定総通りで行われる花のパレードやフラワーファッションカニバルがあります。2017年8月8日規定総通りステージで行われる花のパレードやフラワーファッションカニバルがあります。また2018年8月7日から12日まで行われる友本のバベパラルステージの、また2018年8月7日から12日まで行われる友本のバベパラルの展示ステージで観光、展示、貿易、投資および楽器展覧会、芸術文化展もあります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはハニャウントクムを聴いてください。ラフィカ・ドゥリが歌います。
Menggoda
リスナーの皆さん、ラフィカドゥリの名前は1970年代にインドネシアで知られるようになりました。彼女の名前はアリアントのハンニャ・ウントクモト・タルトスクドゥリの歌を歌って以来有名になりました。ラフィカドゥリは1978年国際歌祭りでガヤグムアワーズをハンニャ・ウントクモ歌で受賞しました。フィカの挨拶で歌手を作る歌は人間の愛の物語を語る大きな成功です。いつも彼女の愛する顔はいつも想像されています。リスナーの皆さん、次の曲です。ラフィカドゥリのムガパハルスチュンパを聴いてください。 スナーの皆さん、フィカは11歳から歌い始めました。その時彼女はバンカーの最小のチャンピオン、ポップシンガーとなりました。このコンテストでチャンピオンになって以来、フィカはジャカルタに移り歌のコースを取りました。彼女の能力を確信して、フィカは1976年のラジオとテレビスターコンテストに続きました。その時彼女はハッフィー・マリホルと出演し、両方がチャンピオンになることができました。それ以来フィカとハッフィー・マリホルはしばしば協力していきました。彼らはチンタプタマとプラマタハティの曲をリリースされました。最初の愛はもはや一緒になっても、彼の最初の愛のための愛をまだ持っている人の物語を伝えます。プラマタハティ歌は彼女の好きな人、大好きな人のことを毎晩彼女に恋しさせています。それでは皆さん、最後にラフィカドゥリの曲チンタプタマ、そしてプラマタハティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bulan indah berkilau. Semua makna telah ada dan kita miliki.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のVOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。